はい、こんばんは、ポポンプグニャンラジオですということで、まあ、今日もね、北朝鮮の、ミサイルが、日本海に落ちたとかっていうね、まあ、本当北朝鮮のミサイル問題っていうのが、まあ、頻発してると。まあ、大げさなんじゃないかというぐらいね、安倍政権というのは騒いでるような気がするんですけども、まあ、だからですね、やっぱその世論調査でも、相変わらず安倍内閣の支持率が高いのかなと思ったら、今日の毎日新聞ではですね、そうではなくて、去年11月以来、5割を切って、安倍内閣支持率が 46% だと。いうのにちょっと、びっくりしましたね。まあ、これは、あれなん、何なのかなと、まあ、やっぱり今、その加計学園の問題でね、まあ、記録文書、文科省の記録文書が出てきたと、っていうのも、まあ、あるのかなと思うんですけど、ただその前の森友学園のね、あれだけその、安倍首相と安倍昭恵さんの問題が出ても、まあ、それほどダメージはなかったのに、ここに来て、なんで5割切んのかなっていうね、6割近くあったと思うんですけども、まあ、それがね、なんちゅうんでしょうか、ちょっと意外だなと思いましたね。まあ、一つはですね、だから北朝鮮の脅威を煽っても、まあ、それが、支持率が上がる原因にはもうなってないと。まあだって J アラート、だってね、ミサイルが今回500キロぐらい飛んだんですか？それでも J アラートとかは別に使ってないと。で、まあ相変わらず、まあ日本政府としては抗議だけするっていうね。まあそれ以上のことできんわけですからね。まあ、だからそれもあると。北朝鮮、の脅威を煽ってもダメだと。まあ、共謀罪のね、まあ、影響もあるのかなとは思うんですけども、でも共謀罪だってそれほど、その反対が圧倒的というかですね、まあ、けしからんっていう世論にまではなってないと。まあ、今決める必要ないっていうのはね、6割近くあったりするんですけども、まあ、なんだかんだ言って安倍内閣の支持率っていうのは、高止まりしてんのかなと思ったら、いや、これがもう5割切ってるっていうのがですね、これはやっぱその、まあ、経年劣化というか、まあ、そろそろ安倍政権が飽きられてきたんじゃないのかなという気がしますね。本当になんか今までね、失言大臣とか、まあ、とんでもないことばっかり、まあ、共謀罪もそうなんですけども、まあ、とんでもないことをいっぱいやってきた割にはですね、ずっと高かったと。まあ、そこは僕はね、いや、すごいと思うんですよ。安倍内閣のね、運営というかね。いや、どこがいいのかさっぱりわかりませんけども。まあ、野党が、力がないっていうから、まあ、仕方ないっていうのはあったと思うんですけども。まあ、それもやっぱりもう、限界に来てんのかな、という感じもしますね。もうこれがさらに来年、総裁選やるんですか、自民党の。まあ、それで安倍さんが再選してさらに伸びるとしたら、どうなっていくのかなっていう気がしますね。だからまあそうはさせまいと、その自民党の中でですね、安倍首相の、再選を阻もうという動きがいろいろあると。まあ石破さんにしても岸田さんにしてもね、九条会見は、手をつけないと。九条の2項だけ変えてもですね、戦力不保持と、自衛隊というのは矛盾してるわけですからね。いや、そんなことを国民投票で決めることなのかと、僕なんか思ってしまいますけども、まあそういうのが自民党の中でも出てきてる。しかも、7月には都議選、まあ6月下旬からですかね、まあ都議選があると。まあ、そこで自民党はですね、まあ、野党になる可能性が高いと。まあ、かなり高いであろうと。確実だと。いうことが見えてるわけで、となると、やっぱりその、やっぱり安倍自民ってどうなんだという声も出てくるんじゃないのかなという気はするんですよね。まあ、ほんで、まあ、維新、ね、安倍さんと仲のいい松井さんの、まあ、日本維新の会もですね、まあ、だんだん力が弱まってきていると、 いうのもあってですね、こうなんか全体としてこう、まあ、自民党も安倍自民も下り坂になっているような気がしますね。で、大した原因、何かドーンと、ものすごいスキャンダルが出て、下がったわけではないけど下がってるっていうところが、大きな問題なんじゃないのかなと。いや、加計学園の問題というのは大きな問題だと思うんですけども、ただ森友でもですね、そんな下がらなかったのに、まあ、これで下がるのかなっていう、まあ、疑問が出てくるんでね、まあ、そうなるとね、やっぱりその安倍さんの支持率が低くな、だんだん下がってくるとですね、やっぱり自民党内での動きっていうのが、活発になるだろうと、派閥のね、そこが注目かなと思いますね。だから僕はこれこそ本当に、安倍内閣、終わりの始まりなんじゃないのかなと、やっと来たんじゃないのかなと思いますね。こっからその上がっていく要素っていうのが、あまり見えてこないなという気がしますね。まあまあ、だから野党はもっと頑張りましょうって思うんですけどね。まあ、あと僕なんか小崎リテラーにね、見て、面白いなと思ったのが、共産党の小池晃さんと、室井ゆずきさんの対談でですね、まあ、共産党はネットの使い方が下手すぎると、ネットサポに対抗する組織を作れと、いうことをですね、まあ、なんか対談で言ったって、なかなか、いや、本当そうだなと、思いながら見てたんですけどね。まあ、だから僕なんかね、だからもう共産党は、室井ゆずきさんと番組、ネット番組ね、やったらいいんちゃうのと。いや、それだったらドーンとね、見る人、増えますよと、そのとことん共産党ってもやってますけどね。でも本当ね、だから室井さんのその指摘っていうのは僕は的確だと思うんでね。いや、もちろんお金の問題もあるかもしれませんけどね。でもやっぱり、なんちゅうんですかね、こう、今、民進党の支持率も下がってきてですね、やっぱ共産党の存在感が上がってるっていう、っていうのを考えればね、それぐらいやってもいいんじゃなかろうかと、僕なんか思いましたけどね。だからこれで逆に、室井さん何言ってんだみたいになったら、それこそね、僕共産党ってダメだなと、いや、思ってしまうんでね。いや、だから、本当にその、なんちゅう、室井さんもですね、ネトウヨとかネトサポに対抗できる組織を作れるのは共産党ぐらいだと、まあ、言ってはるんでね。いや、僕もそうだなと思うんですよね。いや、もちろんそのデモとか集会とかね、そういう動員とかも、できたりするっていうのもあると思うんですけども、やっぱもっとネットですよね。だから僕なんかデモとか集会、デモとかですね、まあ、今日なんか共謀罪でも、ニュースになって、たりしましたけども、まあ、ニュースになるっていうことで僕はデモとかっていうのはいいことだと思うんですよね。まあ、あと他の人の会って交流とかね。でももうやっぱその、ネットにもですね、やっぱもっと力入れるべきじゃないのかなと。マスコミとかテレビがですね、まあ、野党を、好意的に取り上げてくれない分ですね、やっぱネットに、力を入れる、まあ、著名人とかもね、室井さんも言ってますけど、有名人とかも、発信したりしてるわけですから、まあ、そういう人と連携するとかですね、まあ、そういうことが、まあ、もっとやってもいいんちゃうかな。いや、もちろん共産党っていうのは、ネットのね、まあ、いろいろ拡散部とか、頑張ってあると思うんですけども、まあ、やっぱさらに、そっからさらにっていうね、のが僕は必要なんじゃないのかなと思うんですよね。だから、こんだけその、室井ゆずきさんがですね、まあ言ってくれてはるわけですから、何かやったらいいんじゃないのかなと、僕なんか思いますけどね。まあまあ、だから僕はね、あれですよ、来週から、元衆議院議員の三宅由紀子さんとツイキャスで、水木2日、これからですね、まあ、コラボさせていただくということでね、まあまあこういうのはもうちょっとは貢献できたらいいんちゃうかなと、いや思ってるんですけども、まあまあこちらの方もぜひですね、まあ聞いてほしいなと、まあ野党共闘 ね、野党もっと頑張ってほしいと思うんで、まあ、あの僕のツイキャスも宮城ゆき子さんのツイキャスも、まあ、良ければですね、まあ、来週、からですねお聞きくださいということで、まあ、だから本当みんなあのすごい人はいっぱいいるわけですからね、ネットの使い方の上手い人とか、まあ、そういう人の力をですねもっと引き出せるように、野党がですねなったらもうすごいことなんじゃないのかなと思いますけど、まあ、ということで、ね、今日はこの辺でさようなら、バイバーイ。